はい、今日はですね、議場についてお話をしております。そこで、もう一度ですね、初めからお話をさせていただきたいと思いますけど、この罪悪感、仏教でいう罪悪感、感ってね、感じる感と罪悪感、罪悪を見るという罪悪感と、意味が違うわけですね。で、私たちが普通感じている罪悪感っていうのは感じる方の罪悪感です。だから仏教でいう罪悪感っていうのはほとんど感じておりません。はい。こちらの感じている方の罪悪感を感じているんです。で、この罪悪感っていうのは一体何かというと、私たちがですね、悪いことをしたら悪い結果がやってくると、こう皆さん思ってますよね。だから悪いことはしてはいけないんだ。悪いことをしたら悪い結果がやってくると。ね。じゃあ、悪いことをしなければ悪い結果はやってこないですよね。ね。悪いことをしなければ悪い結果はやってこないですよね。どうしたんですか。
そう言って聞かれることは大抵違う。
大抵違う。大体。
大体
どうしたんですか。いやだ、悪いことをしなければ。
予想
ね、悪いことをしなければ、うん、悪い結果はやってこないですよね。
来ちゃうんですよ、それで。
来ちゃう。おかしいですね。
おかしいんですよ。
おかしい。
おかしい。
でも、じゃあ、ね、悪いことをしたってことになりますよね。
ですか。
いや、でもそんなつもりは私はしてないですよね。悪いことをしているつもりはない。悪いことなんてしていない。ね。私は悪くないですよね。だから悪いことをしていると認めなければ、悪いことをしているとは言わないですよね。ね。気づかなければ悪くはないですよね。自覚がなければ悪くはないですよね。
でもなんか周りの人に絶対悪いみたいなこといっぱい言われるときっと悪いんだなと気づいてしまう。
気づいてしまう。だから一生懸命ね、ね、そういうふうに言われないように、怒って。コンビニ並みを切らして。
言わせない。
悪くないよね。悪くないよね。悪くないよね。ね。悪いことだと認めなければ。悪いことにはならないでしょ。
でもそれは自分の都合で考えてるので、
はい、
自分は悪くないと思っても、
うん、自分は悪くないと思っても悪いという悪いことをしてしまうことがあるかないかなんです。だって私たちは何か人からこういうところが間違ってるよって言われた時に、いやいやそんなことないって言って言い訳言うじゃん、うん、言い訳を言うっていうことは、私はそんな悪いことをしてるつもりはないってことなんです。だからつもりはないから悪いことをしていないんですよね。そう、私はそんな悪いことをしている自覚がないから、そしてそんな悪いことをしているつもりでやったわけじゃないし、だから悪いことはしていないですよね。だから言い訳するじゃん。
でも人が相 手の人が、
はい、
なんか嫌だとかそういう風に思ったら、
うん、
赤になるじゃないです
か。うんうん、相手にね、赤を与えたってことになりますね。
ってことは私にが悪意になってことですよね。
そうそうそうそ
う。でも自分は悪くないと思って、
うん、
悪いことを例えば言ったとかしたとかそういう自覚がなくても、
うんうん、
ずっと相手の人が嫌だったりしたら、
うん、
あ、そうだったんだみたいな、なんかすいませんみたいな感じになります。
うんうんうん、つまり自分はそういうつもりはなくても相手を傷つけてしまうってことはありますよね。
あります。あります。多い。
多いね。そのことを相手が、いや、私はこういうことで傷ついたんだよって言われたときに、どう対応するか。いやいや、そんなことない。私はそんなつもりでやってないっていうふうに言ってしまいませんかって。なんで言ってしまうかというと、それは心の中に鬼が住んでるから。この鬼は自分が悪いことをしたと認めると、なんだそんな悪いことをやっていたのかということで罰を与えてくるんです。つまり人からこういうことをして苦しかったよとか傷ついたよっていうふうに言われると、なんかこう自分を責めちゃうんですね。あ、自分はダメだダメだ、悪いことしちゃった、ひどいことしちゃった、相手はあんなに苦しんでる、ああ自分は生きる資格のない人間だったと自分を責めて苦しむ。それは自分ね、誰でもない自分の心の中にいる鬼が自分を責めて苦しませてるだけなんです。で、こういう苦しい思いをすると、もうこの鬼から責められたくないという気持ちで必死になって良いことをするようになるんです。良いことっていうのは自分の決めた悪いことじゃないことは良いことなんです。
これ以外はやってもいいみたいな。
こういうことはやっちゃいけないってなるんです。
あ、
例えば人に迷惑をかけたら、ね、いや、こんな風に傷ついたよって言われたら、もう人に絶対に迷惑かけないように頑張るぞと言って頑張るじゃないですか。で、頑張った末に、いや、僕ちょっと傷ついたんだっていうふうに言われたらどうですか？こんなに頑張ったのに、こんなに頑張ったのにね、それでもまだダメだと言うんですか？
まだ鬼がムズムズ
ムズムズムズと
鬼スイッチが入るのか。
こんなに頑張ったのにどうですか？そしたら逆ギレしません？そうそう、何が迷惑だった？私は迷惑かけないのにこんなに頑張って一生懸命やってたのに、それでも迷惑ですかと。
なるなるなる。
ね、そういうふうに日頃から頑張っている人ほど、何か、いや、ちょっと傷ついたんだよって言われると、これ以上どうせっていうふうに言うんだと。どうせって言うんだ。
こんなに頑張ってるのに。
こんなに頑張ってるのに、これでもダメって言うんですか？もっと頑張れって言うんですか？これ以上頑張れませんっていうことから、逆切れします。私悪くないよ！あんたこそ悪いでしょ！あんたこそこういうふうに私を傷つけることいっぱいあるでしょ！ それならあんたら私に言う資格あると思ってんだ。このように鬼から責められないように一生懸命頑張ることを自力っていうふうに言うんですね。自力って言ってもう迷惑かけないように頑張るぞと、もう絶対に迷惑かけない、もう頑張ってやるわって。で頑張れば頑張るほどいざそれでもね、それでもちょっとこう人が傷ついたりすると、いやそのなんていうんですかね、力むでしょ、そんなはずはない、ね、
ショックが来る、
そんなはずはない、
これだけやってんのにって、
そうそうそうそう、こんなにやって
る、また元に戻りそうになる、
そうそうそう、こんなにやってるのにそれでも、それでも悪だと言うんですか、本当に。もう頑張れない、
いや頑張る気しまない、
いや、そういう話じゃなくて、この鬼が問題なんですよ。だから心の中に鬼が住んでるから、鬼から責められないように一生懸命善に励む、これを自力って言うんです、ね、浄土真宗で自力を捨てよう、自力を捨てようというのは鬼を捨てようってことなんです。心の中にいる鬼を捨てないと自力を捨てられないんです、うん、そう、鬼が問題なんです、鬼が住んでるんですよ、そうそうそうそう、もう自分を責めないように悪いことをしないように頑張るぞと、もう迷惑かけない、よし、もう人と会うときは常にニコッと笑って、ね、そして常にこう下手に出て優しく接していこうと、もうこれ以上頑張れないように頑張るぞと、ね、そしてこれはねウルトラマンのカラータイマーのように3分間で切れるから3分後にはこう一人な
呼吸しに
呼吸、そうそう、これは自力、これを捨てなさい。結局相手を見てないんですよ、ね、相手を見ていない、悪っていうのは相手を傷つけることが悪なんです。ところが私たちはなんで悪をやらないようにしてるかって言ったら、相手を傷つけないようにするためじゃなくてね、鬼から責められないために悪をやめてるんです。
自分の心との戦い、
そうだから、どんなに人が傷ついたって言ってきたとしても、私の中で、いやもう問題はね、あなたを傷つけたかどうかが大事じゃなくてね、心の中にいる鬼が、鬼スイッチが入るかどうかがポイントなんです。だから人がどんなにこうね、私は傷ついたから分かってっていうふうに言ってもね、いやそんな分からんと、私は悪くないんだとね、もう人のことを完全にこうないがしろにして自分の世界に入っていけるわけです。
私がいいと思ったことはいいんで、
そう、
ね、人がどうのこうのじゃないんだね、これ、
そう。だって自分、この鬼は自分の決めた善悪に従って悪に対して罰を与えていくんです。ね、そして、実際はもう自分の心の中でいっぱい悪を作ってるわけですよ。悪を作ってるというのは鬼が決めた悪を作ってるんだけど、もうなんていうんですかね、もうちょっと見ないようにしてる。全部なかったことにする。そして全部善に変えてる。いいことに変えてると。で、見ないように見ないようにしているんです。ところが、臨終になると、この善が崩れます。我が崩れるか。理性が崩れるか。で、感情が 野放しの状態になって今まで我慢してきたものがブワーって吹き上がってくるわけ。それは鬼から見たら全部悪なので、鬼がこの悪を退治しないといけないっていうことで、人っつってね、人の世の生き地を蓋っつと、いうことで鬼が自分をいびり抜くんです。これがいわゆる地獄の世界なんです。だから地獄には鬼がいるんです。この鬼は自分が作ってるんです。そして自分の罪悪に反応して鬼がその罪悪をもう罪悪を作ってるこの人をもう何ですか、いびり抜くというか攻め抜くというか、もう切り刻んでいくし叩き潰していくしですね。
それは死んでから見える罪悪って言われても、今やっぱ苦しんでるってことは、
今はですね、今は認めた時に苦しくなるんです、
うん、あ、死んだら認めるものもない、それしかないんだ、ね、
そう、それしかないんです。で、仏教っていうのは、この抱えている罪悪ですね。つまり、鬼が見て罪だと思っているものを、仏教の力によって見せてしまうんです。そう、仏教を聞くと苦しくなるんです。自分の悪が見えるから。自分の悪が見えると、その悪を鬼が責めて苦しめるんです。そしてまたさらに仏教を聞くと、その苦しみを鬼を消すことによって取り除いていくわけです。だから仏教というのはその罪悪も見せるけれども、その罪悪によって苦しませる鬼もまた同時に消していくので、苦しいけど苦しみが抜けていくわけです。
鬼を消す力っていうのは、
鬼を消す力っていうのが大悲なんです。それ慈悲の心、
仏教を聞くことによって、
いや仏教を聞くことによって、どんなに悪を作っているものであっても別に責めなくていいんだよと、許されるんだよと。だから仏をどれだけ信じているか、これが信心と言われるものです。よく言う信心ね、信心が大事だと。
信心が鬼を消していく。
そうそうそう、信心の反対が偽情。仏を信じられるならばですね、どんなに自分が悪を作ったとしても、仏はその悪を許してくれるんです。慈悲の心で抜いてやりたい、責めることはしない。でも心の中には鬼が住んでいるから、鬼は悪を責めないといけないと思ってるんです。私たちは小さい時からこの鬼を学んできたんです。悪いものには罰を与えないといけないっていうふうに学んできて、そして罰を受けたくないから悪いことをしないようにしてきたんです。それでも成長するときにはですね、いろいろこういうことで傷ついた、ああいうことで傷ついたっていうふうに、あなた悪いことしてるよっていうふうに言われるので、自分をこれ以上、ね、鬼によって責められたくないので、成長するたびごとにどんどんとね、いわゆる人を傷つけるたびごとにどんどんと悪いことをしないように、人にね傷つけることをしないように、迷惑をかけないように、一生懸命善に励むようになった。そして一生懸命善に励めば励むほど自分の悪を認めることができなくなる。たとえ相手を傷つけていたとしても、それはこういう理由だからとか、悪くないんだと、 いや相手が悪かったから責めただけなんだとか、それで自分のやったことを正当化していくようになる。それは自分の心に自分で嘘をついてるんですね。だって悪いことだっていうことを知りながら隠していると苦しいじゃないですか。だからいや悪いことじゃない、いいことなんだっていうふうに悪いことをいいことにすり替えていくんです。だから私たちはこれはいいことだと思ってやってることほど悪なんです。
これはいいことだと思ってやっていることほど悪。
はい。例えば一生懸命仕事に励む、いいことだと思ってますよね。
いいことだと思
ってね、悪。これはわけわからないですか？
さっきで曲がってるんでしたけど、また元に戻っちゃう。
一生懸命仕事に励むことがなんで悪なのかっていうと、一生懸命仕事に励むことによってですね、俺はいいことをやってるんだから。奥さんが家事をして当然だとか、奥さんが子育てをするのは当然だとか、子供は言うことを聞いて当然だと。例えばお父さんがね、一生懸命働いてるから、だから子供が邪魔をしてきたらガーンって足を蹴飛ばしてもいいですよね。
不愉快だったよね、お父さんですよ、うん、
そう。だけどお父さんの中ではそれがいいことになった、うんうん、なぜならば俺は仕事をしてお金を稼いでやってるんだから、だからそのなんていうんですかね、俺に迷惑をかけてくる家族に対して罰を与えていいんだってことなの。
蹴飛ばしていいものでもないよね。
それは蹴飛ばしていいわけではないんですけど、いいことに変えてしまうのが私たちなんです。
何が悪いってね、俺が働いてみんなを食べさせてるんだから。
そう、それはね、力みがあるんですよ、力みがあるっていうのは、本当は本心を叩くと子供に当たってしまったことは悪いことなんだけど、だけどもう悪いことだと認められないんです。なぜかというと、いっぱい悪いことをしちゃったから。
なるほど。
いっぱい悪いことをしてしまうと罪悪。私たちはね、誤解があるんですよ。悪いことだと認めさせたら謝ってくれると思ってるんです。ところが悪いことをして謝ってくれるのは軽い罪だけなんです。重い罪を認めると鬼スイッチが入りますので、その鬼が私の心をもう串刺しにしていくんです。だからもう自分の心が耐えきれる以上の悪は、耐えきれないほどの悪は認められない。そういう悪に関しては、もう何でもかんでもいいことに変わっちゃうんです。例えば子供を叩いた。なんで叩いたか。本当は腹が立って叩いたんだけど、いや、子供に悪いことをちゃんと厳しく教えてあげないといけないんだってなっちゃうんです。人に迷惑をかけることがいかに悪いことかと。ね。それを教えてあげるためにドーンとやってあげたんだ。というふうにすり替えていく。でも子供は実際それで傷ついてるんですね。でも親は私は悪くないと思いたいがために子供を犠牲にしてしまうんです。その理由が一生懸命働いているからっていう理由なんですよ。 一生懸命働いて家族の分までお金を稼いでいるから、だからやっていいんだってなっちゃう。それによって子供がどんなに傷ついたとしても、どんなに苦しんでいたとしても、だけどいいんですって思っちゃうんです、自分の中で。なんでいいと思ってるかっていうと、それを悪だと認めたら、鬼スイッチが入っちゃう。そして一回嘘をつくと、一つ認めるともう過去全部を認めないといけないじゃないですか。今までずっとそれを繰り返してきたわけですから。子育てにおいてね、一つ自分が悪かったってなったら、じゃあ過去やってきたことは何だったのかってことになって、それを自分が、鬼がですね、自分の中にいる鬼が責めるんです。だけどどんなに逃げても逃げても逃げても逃げても、最後ね、死ぬと閻魔様の前に連れて行かれて、例えですよ、上杯の鏡に照らされるんです。上杯の鏡って結局どんなに言い訳をしても、 誰よりも自分が本当のことを知ってるって意味なんです。いっぱい子供に対して傷つけてきたっていうことは、誰よりも自分が分かってるんです。どんなに自分に嘘をついて嘘をついて悪くない悪くないって思って生きていても、本心から悪くないなんて思えない。本心はいっぱい傷つけてしまったっていうことを分かってる。それが臨終になると、閻魔様の上杯の鏡に続いていかれるという例えでね、見させられるわけです。あなたは自分がね、お金を稼いでるっていうことをいいことに、こんなことをしてきましたよね。それは自分がずっと心の奥で隠してきた罪悪なんです。それを見せられるんですね。そして見せられると同時に、鬼がその罪悪に応じた罰を与えていくんです。だから地獄ではですね、その罪人たちがもうめき苦しむわけですよ。なんでこんなね、目にあなたを合わせるんですか。そうそう、鬼が言うんです。あなたは人間の時に、ね、こういうことをやってきたでしょと、ね。なぜやってきた時に反省しなかったんですか、ね、あなたはね、例えば子供をいっぱい傷つけてしまったとしたらね、なんで生きてる時にね、もっと反省しなかったんですか。反省しなかったから、今、ここでその報いを受けてるんです。悔やむなら、生きている時に作り続けてきた罪悪ね、罪悪を作り続けてきた自分を悔いなさいっていうふうに言うんです。まあ鬼の言うことはもっともですけど、でもその鬼がいるために生きている間、自分の作った罪悪を認めたくなかったんです。ずっと逃げてきた、嘘をついてきた。逃げてきたものが結局どんなに逃げていても心は全部覚えてるので、全部報いとなって帰っていく。だから誰かが報いを与えるわけじゃなく、自分の心の中にいる鬼が自分に対して報いを与えていくわけです。これで分かって、だけどこの鬼は自分の心が作り出したものだから、別にこの罪悪を作ってるからといって苦しまなければならないってことはないんです。ここわかります？
わかるよ、わかるよ。
もう一回言いますよ。いいですか。そのこの鬼は自分の心が作り出したものなので、ね、この罪悪を作っているからといって 苦しまなければならないという理由はないんです。鬼というのは自分の心が作り出したものだから、だからこの自分の中にいる罪悪に罰を与えているのは自分の心なんです。自分の心がこの罪悪に対して罰を与えなければ私は苦しむ必要はないんです。はい、だから罪悪は自分に罰を与えても消えないんです。そこを分かってほしいんです。自分がどんなに苦しんでもね、報いを受けたってことにはならないんです。ここなんです。わかりますかね。例えばこう私がね、その向井さんに対して傷つけてしまったと、その時に私は、ああ私は悪いことをしてしまったと、バカバカバカバカバカバカバカバカ、ああ苦しい苦しい、もうダメだ、生きる資格はないんだ と私がどんなに自分を責めて自分が苦しんでいたとしても、向井さんはそれを私を、そのね、私を見て、ああこんなに苦しんでるから許してやろうと思います。
苦しんでることは分かんないかもしれない。
いやいや、苦しんでいたらそれでいいんですか。私が
そんなに自分を責めなくていいよって言っても
らう、例えばこう夫婦でね、うん、夫婦で旦那さんが奥さんを傷つけたとしたと、うん、ね、そしたら旦那さんはね、もう俺はね、もう本当にダメな人間なんだって言って自分を傷つけて叫びたりになったと、ね、もう俺はダメな人間なんだよ、俺はもう妻を傷つける人間なんだっていうふうになったと、ね、それを見て苦しんでいる旦那さんを見て奥さんは、ああ苦しんでる、よかったよかった、
そうは言わんでしょ。そんなよかったよかったと思わんよね。
ね、あなたが勝手に苦しんでるだけでしょってなるでしょ。つまり傷つけられた方は、この傷ついた私の気持ちを分かってくれてほしい、分かってほしいと思うんですよ、ね、私はこんなに傷ついたんだと、その気持ちを分かって癒してほしいんです。あなたが苦しんでほしいわけじゃないんです。私の気持ちを癒してほしいんです。自分で勝手に苦しんでね、そしてほったらかしだったら余計苦しいじゃん。だからやるべきことは自分に罰を与えたり自分が苦しむことではなく、相手の苦しみを抜いてあげることなんです。やるべきことは苦しんでいる相手をかわいそうに思ってね、何とかしてその苦しみを抜いてあげることが大事なんです。苦しみを抜いてあげるためには自分の心に余裕がないと抜けないんです。自分に罰を与えたら余裕がなくなるじゃん。そしたら全然こう、なんて言うんですかね、人のことを見てないんですよ。鬼は罪悪感っていうのは、ああこういうふうに相手を傷つけてしまったんだっていうことを正しく見てね、そして傷つけた相手の方に行ってその傷の痛みや苦しみを抜いてあげることなんです。悪いことをしたなって思ったら自分を責めるんじゃなくてね、いや自分を責めても罪は消えないんです。これは天神菩薩というね、方が昔いてね、大乗仏教を誹謗していたんですよ。小乗仏教が正しいと。大乗仏教なんて意味がないんだと。否定していた。 でお兄さんがそれを哀れに思ってね、その大乗仏教の素晴らしさを説いたわけです。でその大乗仏教の素晴らしさを知らされた天神菩薩は、今まで大乗仏教を誹謗してきた自分が非常に罪悪を作ってきたっていうことに、罪悪を作ってきたと感じて、罪を償おうと思って担当を持ち出して自分の舌を切ろうとしたんです。ね、すごいでしょ、罰を与えて。そしたらお兄さんがその天神菩薩に対してね、何やっとんじゃ、何やってんだと。いや、私はね、もう罪を作ったから、その罪を償うために罰をね受けるんですっていうふうに言ったらね、そんなことで罪が消えるかっていうね、一喝したんです。そんなね、自分を傷つけてね、罪が消えると思ってんのかと。そうやって悪いことをしたと反省するならば、その下で大乗仏教を褒めて褒めて褒めちぎりなさいと。悪いことだと気づいたその瞬間から良いことをしてすればいいんだと。それが罪を償うってことなんだと。どんなに自分に罰を与えても、自分を責めても、それで罪が消えるなんて思ってはいけないと。これが仏教なんです。だから罪悪感ってのは悪を作ってるなぁと感じたら、悪をやめるのが、これが罪滅ぼしなんです。罰を与えなくていいんです。罰を与えても、それは罪滅ぼしにはならないんです。誰も喜ばない。そうでしょ？例えばその旦那さんがね、奥さんにね、ひどいことばっかしてきたと。で、仏教を聞いてね、私はね、本当に奥さんにね、悪いことばっかしてきました。ね。もう知らされた。生きる資格なんてありませんって自殺したらどうですか？で、残された奥さんはね、どれだけ悲しむか。どれだけ苦しむか。ね。本当に悪いって思うなら、これからは家族のために生きてくれと。家族を大事にするために生きてくれと。自分を責めたり、自分に罰を与えても、何の意味もないことなんです。相手の立場に立ってほしいんです。私たちに誤解してるんですよ。悪いことをした、ね、時には罰を受けないといけない。そして相手が苦しむ姿を見て、喜ぶのが相手だと思ってるんです。それは自分の中にいる鬼がそう思わせるんですよ。だから私がこうやって罰を受ければ、すっきりしたでしょってなんです。すっきりしませんって。人が苦しむ姿を見て。人が苦しむ姿を見て喜べるのは鬼だけなんです。鬼の心がそう思わせるんです。罰を受けたらいい。俺が苦しんだらいい。そう思わせるのは自分の心の中の鬼なんです。その鬼の心をなくして仏の心に変えていくのが仏教という教えなんですよ。だから仏教が分かってきたら、悪だとね、認めて、その自分の悪が知らされてきたらですね、分かっていただきたいことがあるんです。いっぱい自分は人に傷つけて、人を傷つけてきた。人を苦しめてきた。だけど、その悪をね、相手は堪忍してくれたんです。許してくれてきたんです。ね。だから自分は今、こうやって生きておれるんですよ。こうやって当たり前のように生きてきてるんです。ずっと自分は鬼がいてね、悪いことをしても傷つけても人が言ってきてもね、いや人に言わせないようにこう目を怒らせてね。そして悪くない悪くないって認めないように認めないように生きてきたんです。そうやっていろんな人たちを傷つけ苦しませてきた。ね、それを認めないようにしてきた。仏教でね、知って犯す罪よりも知らずに犯す、ね、罪の方が重いと。 知らないで犯すっていうのはね、悪くないって思ってやってることなんですよ。そうやっていっぱい人を傷つけてきた。ね。本当にこう、ね、その罪の重さから 見たらね、とても私は生きていくことが許されないほどのね、極悪人なんですよ。だけど、それをみんながね、堪忍して、許して、今生きてるんです。だからこの世界は堪忍度って言われるんですね。堪忍、これかな。ね、堪忍度と、こらえ忍んでいただいている世界なんです。だから罪悪感が深まってきたならば、そうかと。これからは、いっぱい私もね、人に迷惑をかけてきた人間だけど、人から迷惑を受けた時に許してあげようと。いっぱい迷惑をかけたけど許してもらってきたんだから、これからはいっぱい許してあげようと。これが仏教でいう罪悪感なんです。そう、赤ちゃんから見たらね、赤ちゃんなんて毎日が人に迷惑をかけて育ってるじゃないですか。ね、何から何まで迷惑をかけて、子育てっていうのはね、子供が親にね、迷惑をかけてかけてかけてかけてかけて育ってきたんです。
親いないと育たんもん ね、
うん、そして子供だからっていうことでいろいろね、いたずらをしたり迷惑をかけてきたことも許してもらってきた。そうやって今があるんです。ね。そういうことにしね、そういうことが知らされてきたら、ああ、そうなんだと。お互い様なんだと。人も私に迷惑をかけてくるけど、私も気づいてはいないけど、いっぱい人に迷惑をかけている存在なんだ。だから人から迷惑を受けた時に許してあげよう。いつか相手も気づく時が来る。ね、その時に鬼がうずくわけですよね。そんな許していいのかと。罰を与えなくていいのか、悪いと認めさせなくていいのか、その心をね、退治していくんです、鬼を。自分の心の中で吹き上がる悪と認めさせたいという心、罰を与えたいという心、その心を自分の中で退治していくんです。いやいや、お互い様なんだなと。ね。仏教ではですね、自分の気づいている悪っていうのは氷山の一角であってですね、自分の気づいていないところにこそどれだけ恐ろしい悪があるかわからない。だから自分が気づいていないところで人は傷ついてるんです。でもそれを許して今があるんですよ。
気がついている悪でさえ自分は悪くないって言ってんだからね。本当に
そうなんだ。気づいてないところにいっぱい悪があってね、そのいっぱい悪が あるけどそれを許されてね、許されて今私たちは生きてるんです。ならちょっとね、悪が知らされたからといって責める必要ありません。そんなもので責めたらね、もう八つ咲きにされてもおかしくないですか。はい、これが仏教、ね、 罰を与えるんじゃなくてですね、その傷つけてしまった相手を癒してあげる、ね、自分が苦しむんじゃなくてね、相手の苦しみを抜いてあげる。仏教っていうのは、ね、苦しみを抜く教えなんです。バック予約の教えなんですよ。慈悲の教えっていうのはね、バック予約、苦しみを抜くってことです。悪をしてしまった相手は傷ついてるんです。ね、例えばずっと知らずにね、傷つけてきたとしたら、
してるんだね、してるん
だ。あ、してるんです。そしたらこれからはね、少々こう迷惑を受けたとしても、まあいいか。
そうそう。
許し、そしてね、ご主人の苦しみを少しでも抜いてあげるように努力していく。
そう、しかたね。
そうそう。それが罪滅ぼしなの。
修行してんですよ、だから。
いや、修行してる。相手も修行してきたかもしれません。観念してきたかもしれません。
そう、朝起きてから寝るまで、寝たらスーッとするから。
いや、そうそう。
ちょっと遅くなるね、私の方が。
それが罪滅ぼし。罪に対してね、こう、ね、罪滅ぼし。善知識っていうのはね、その善知識が誕生するまでにいっぱいね、まあ、仏様に迷惑をかけてきたと。龍樹菩薩がね、我幾千もの仏様の目をね、くり抜き、我幾千もの仏様の肉を喰らい、ね、そして我幾千もの仏様から血を流させ、ね、我幾千もの仏様の服を着、今があると。だから、こんなに仏様に迷惑をかけて仏様を傷つけて今があるわけですよ、私の。それを全部堪忍してもらって今があるんです。だからこれからはいっぱい人からね、傷つけられたとしても、人からね、迷惑を受けたとしても、全部耐え忍んでいこうと。親鸞聖人がね、寒くとも、たもとに入れよ、西の風、弥陀の国より吹くと思えばと。自分もいっぱい迷惑をかけてきた。それを思えば、今受けてる苦しみは、ね、物の数ではないと。ただ仏頓の人獣なることを念じてね、人倫の老言を恥ずと。仏様から、仏様にどれだけ迷惑をかけてきたか、どれだけ傷つけてきたか。ね。それを、鬼じゃなかったんだね、仏は。鬼はですね、きっちり返すんです、罰を。でも仏は、もう全部許してくれた。それを信じることを信心って言うんです。仏教は信心が大事なんです。信心ってのは仏の心を信じる。どんなに罪悪を抱えているものでも、仏は許してくれると信じるんです。私たちは鬼を信じてるので、罪悪を作ったら罰を受けなければならないって思っちゃってるんです。ね？だけど仏教は信心の教え。信心とは仏を信じるってこと。仏を信じるってことは、どんなに悪を作ったとしても、それは仏様は許してくださっている。そして気づいた時からやめたらいいんだってことなんです。それが罪滅ぼしなんだよ。いっぱい罪悪を作ったって思うなら、一つ一つ悪をやめていけばいいんだ。それがいっぱい罪悪を作った罪滅ぼしなんだ。罪悪感なんだ。ね。私たちはどうしても自分に罰を与えてね、俺は悪くないって言ってこうやり通しちゃうんだ。同じことを。そうじゃなくて、素直にね、認めて、そして、その、反省していけばいい。そして人がね、悪をしてきたとしても、罰を与えなくていいんです。どうしてもね、こう罰を与えたくなる。でもそれを罰を与えずに許していくんです。そして許したらまたいい気になってやるだろうと。 いい気になってやってもいいんです。また許すんです。何度でも許す。何度でも許して、いつか分かってくれる時をね、信じるんです。悪かったと気づいた時には、それだけ耐えてくれた人のことが分かります。それだけ迷惑をかけてきた人のことが分かります。そして、迷惑をかけた分だけ大事にしたいなって思うんです。それが恩なんです。恩という字はですね、因を知る心って書いてます。ね、この因っていうのは、私はどれだけ人に悪を作ってきたかっていうことなんです。人を傷つけてきたか、人に迷惑をかけてきたか、それを受けてくれた人がいるんです。迷惑をあえて受けてくれた人がいるんです。迷惑を受けてくれた人がいたから、ね、罰を与えずにですよ。ずっと受け続けて分かってくれる日のことをずっと信じてね、受け続けてくれた人がいたから今があるんです。そういう人に私たちは恩を感じるんです。
人間
それは実際の親じゃないですよ。本当に親が耐え忍んでくれたら、親に恩を感じます。恩を感じる人っていうのは、苦しめても苦しめても傷つけても、それを許してくれた人だけなんです。
許された人が初めて気がつく。
そう、許された人が許してくれた人に対して、恩を感じる。だから恩を感じる心は慈悲を受けないと感じないんです。だから仏教というのは慈悲の教えであり、恩の教えなんです。仏教という教えはですね、一体何なんですかって言ったらね、大きく三つに収まると。一つは慈悲。一つは恩。一つは善。
その恩中慈は、普通みんな他、上に他を書いてるでしょ。
他、他じゃないですよ。いいんですよ。
いや、恩という言うでしょ。言ったでしょ、今。
恩っていう、他、他はですね、思うっていう字になっちゃう。
あ、思うか。うん。恩って言わなかったけどな。
恩は因って書く。因を知る心。
丸書いたから。なんか、ほかぶりしてる。すいません。
いやいや。因を知る心。それは
恩という。
そうそう。この因っていうのは、私に慈悲をかけてくれた、ということを、
したら、
た、思う、思う。
思う。うん。ずれてる。
まあ、これ漢字のね、間違いですからね。因を知る心。因っていうのは、慈悲を受けてきた。だから、恩を感じる人は、鬼が少なくなってるはずです。自分の心の中。
自分が気に食わなかったり、自分に対してなんか迷惑かけたやつが死んだら、死ぬとか、なんか何か大変な身になった時に、ざまみの強気持ちになるでしょ、普通は、
はいはい。
それは鬼が。
鬼が喜んで
る。喜んでるわけ。
そうそうそう、うん。でもそれは自分が今度苦しんでる時に、自分の中の鬼が喜んでる。今度自分が報いを受けた時に、ね、自分の中にいる鬼が、喜んで罰を与えてるんです。だから地獄っていう世界は、鬼がもう満面の笑みで罰を与えてくる、罪人。そしてこれは、この鬼は自分の心の中にいるから逃れられないんです。どっかにいるわけじゃなくて、自分の心の中に住んでいるもので、 たとえ死んでもこの鬼は消えないのでついてくる。
全部ご存知で。
そう。
嫌になっちゃうね。
鬼を退治しなきゃダメなの。
そう、鬼を退治しないといけないんですけど、うん、鬼は慈悲じゃないと退治できない。だから仏教っていうのはこの慈悲をひたすら与えていく教えになるわけです。だから信心、信心が大事、信心が大事って言われるわけです。信心欠如とかね、信心が大事、信心が大事と。信心が鬼を退治していくからです。信心が偽情を破っていくからです。
その信心の心を育てる、
ね、そう、そうですね。だからこの信心を育てるためにはひたすら慈悲を受けていくしかないわけです。だから聴聞が大事ってことになる。なぜ私たちはもう慈悲の心はないので、だから与えていただくしかないわけです、聴聞によって。私たちの心にあるのは鬼しかないので、だからどんなに善をしようって思っても鬼の心で責められないように、鬼から責められないようにやろうっていう気持ちになっちゃう。これが自力の善って言われている三眼天入の十九眼の善なんです。私たちはどうしても善をするってなると鬼から責められないように善をしてしまう。だから善をすればするほど悪を認められなくなるんです。だから自分にとって都合のいいものに変えちゃうんですよ。鬼が怖いから、はい、これが今日のね、偽情という話ですね。罪悪感と、ね、感じるという罪悪感と見るという罪悪感の違い、非常に仏教のまあ何ですかね、根本的なところです。だからこの鬼をなくせば一切の罪悪が消えます。だからどんなに罪悪を作っていても苦しまなくても済むようになる。だから苦しみを抜け出すことができる。あとはいわゆる天が裁く悪だけなんですよ。だからそれは自分が責める鬼よりもね、はるかに苦しみは小さいんです。だから鬼さえなくせば苦しみのほとんどをなくすことができる。そしてその一つ一つの苦しみはですね、反省となって善に変えていけるわけです。だから苦しみを受ければ受けるほど、心は清らかになる、善人に近づいていくことができると。だから偽情一つが私を苦しめているんだと、こういうふうに言われるわけですね。分かっていただけた。